京子おはよう。
あ、よしみ。
あじゃないわよ。どうしたの、ボケっとしちゃって。さては寝坊したな。
あのさ、
まあ無理もないよね。私もさ、順にあげるセーター編むんでもう寝不足。でも絶対バレンタインまでには仕上げるんだ。他のファンの子たちに差をつけないと、本郷純の親衛隊の流したるもんね。
小西京子と安藤よしみは私立女子中学の3年生。2人は今をときめくアイドル歌手本郷純の熱烈なファンで、親衛隊まで結成しているほどでした。
でもさ、京子が純にセーター編むって言ったから安心したよ。だってさ、京子ったら最近純の話しないし、この間のファンクラブの集会にも来なかったからさ。
よしみ、私さ。
ん？何よ。あ、授業始まっちゃう。じゃあ京子また後でね。ああそうだ、持ち物検査の時気をつけた方がいいよ。昨日うちのクラスのマッチのファンの子がさ、レコードとかポスターとかみんな取り上げられたんだから。じゃあね。
ああまた言いそびれちゃった。困ったな。あのセーター純にあげるためのものじゃないって言ったらよしみ怒るだろうな。あれは
そう、京子には3ヶ月前から付き合っているひろあきというボーイフレンドがいたのです。
じゃあ今朝のホームルームはここまで。あ、個人ノート持ってきたものは出してくれ。
個人ノートか。高橋先生とのこの交換ノートで今までいろんなこと相談したっけ。先生、キリスト教の信者だって言ってたけど、本当に親身になって考えてくれるんだよね。でもまさかいくら高橋先生でもこんなこと言えないもん。
そして数日後のある日。
京子、もうほとんど完成じゃない。やったね。
まあね、ここまで編むの苦労したわよ。特に袖のとこなんかさ。
何何？見せて。わあ、京子すっごい、できたんだ。きっとひろくん喜ぶね。
え？違うのよこれは。
なんだ、ひろくんにあげるじゃないの。
ちょっと京子、ひろあきって誰よ。
なんでもないわよ。
何よ京子ったら、隠すことないじゃん。やっとできた彼なんだからさ。あんただって手の届かない芸能人よか、顔は少しまずくてもやっぱ身近な方がいいって言ってたじゃん。
どういうこと？京子、あんた純にあげるって嘘だったのね。騙してたんだ私を。
そうじゃないんだってば。
言い訳なんか聞きたくないわ。もうあんたとは友達じゃない。せいぜいそのヒロってこと仲良くしなさいよ、裏切り者。
あ、よしみ待ってよ。
私やばいこと言っちゃったかな。
最悪だわ。
そう、京子にとってそれは最悪の事態でした。今さらよしみに弁解する言葉もなかったのです。
さあ、じゃあ今日は35ページからだったな。まずこの前の復習からいこう。シーザーの三等政治に入るまでの話だ。
どうしよう、よしみは騙すつもりなんかなかった。でも結局は同じことか。あの子が怒るのも当たり前だよね。でも私の話も聞いてくれたって。
こら、そこ、小西。小西京子、どうしたんだぼんやりして。俺の授業はそんなにつまらんか。うん、しっかり聞いとけよ。
あ、すいません。世界史の授業なんか聞いてる場合じゃないのよ私は。
あ、そこで紀元前の60年にはそのシーザーとグラスス兄弟による三党政治ってのが始まるんだ。まあ今流行りの言葉で言えばこれはトロイカ方式だな。ところがシーザーの野心っていうのはもうゆくゆくは権力を自分の手に一手握ることだった。そこで彼は気を伺っていて、折を見て数年後にはこの独裁制を敷いて思いのままの政治をやるわけだ。だがそれでは収まらない。当然面白くない連中がいて、彼らは共和党員を中心に密かにシーザー暗殺計画が進む。そして BC の48年、彼が元老院を出たところを待ち伏せて一斉にシーザーに襲いかかる。で、この暗殺計画に加わっていたのが、実はシーザーが心から信頼していたブルータスという男。シーザーは最初はナイフ一本で必死に防戦してるんだが、敵の中にこのブルータスの姿を見ると、彼はもはや抵抗をやめて敵のなすままに任せ、かくして一代の英雄の あえなき最後とは相なると、こういうわけだ。
ブルータス、主人を裏切ったブルータスか。
そこでその時のこの最後のシーザーの言葉ってのは、かの有名なブルータスお前もかって言うんだ。つまり一番信頼していたものにまで背かれたシーザーの悲痛なうめきだな、この言葉は。
ブルータスお前もか。ううん、違うわ。私は裏切るつもりなんかなかったものよ。
私を騙してたのね。裏切り者、裏切り者、裏切り者。
やめて。
どうした、小西。
あ、いけない、授業中だった。
夢でも見てたのか。残念だがな、まだ授業をやめるわけにはいかんな。あと15分ある。悪いな。
そして待ち遠しかったはずのバレンタインデー、京子は重い心持ちで登校したのですが。
おはよう。
おはよう。
あ、小西。
あ、野沢先生、おはようございます。
ちょっと教官室に来なさい。
え、はい、じゃあ教室にカバン置いてきますから。
いいから、そのまま来なさい。
はい。
小西、そのカバンを開けてみなさい。
え、カバン？どういうことですか？
中を見せなさいと言ってるんだ。授業に関係ないものは持ってきちゃいかんという校則は知ってるはずだな。
あ、持ち物検査。どうしよう。今日はバレンタインデーだから、ひろあきにあげるセーターとチョコが入ってるんだ。でも、どうして？私だけ。
これはなんだ？こんなもの持ってきていいと思ってるのか？
でも、今日は。
でも今日はじゃない。バレンタインデーかなんか知らんが、こんな浮ついた気持ちでどうするんだ。だいたい小西、我が校は男女交際は禁止されてるはずだぞ。それを誰にやるのつもりだったんだ。まあいい、後で家庭の方に連絡しておくからな。
そんな、どうして。
京子、元気出しなってば。
そうよ、気にすることないって。でもひどいよね、あの生活指導の野沢。何も朝礼で京子のこと名指しで言うことないじゃん。
本当よ。でもさ、どうしてバレたんだろうね、京子だけ。
私もわかんないんだ。
これは噂だけどさ、チクった子がいるんだって。
そう。
あんたには言いにくいけどさ、昨日 B 組の安藤が野沢と話してるの見た子がいるんだ。
よしみが？本当に？
だって安藤よしみって京子と一緒に本郷中の親衛隊やってた子でしょ。仲良かったじゃない。
だからさ、噂よ噂。
あ、京子どこ行くの？よしみ、よしみ。
何かよ。
あんたなの？野沢に私のこと言ったの。
何のことよ。変な言いがかりやめてよね。知らないわよ、あんたがチョコやセーター持って。あ、
本当だったのね。許せない。
だったら何だって言うのよ。あんただって人のこと言えるっての？
何ですって？
おいおいおいおい、何騒いでるんだ。もうチャイムは鳴ったぞ。あ、小西、後で先生のとこに来なさい。あ、小西か。ま、座りなさい。お前最近おかしいぞ。何かあるんだったら先生に話してみなさい。
話せません。
なんだ。ま、先生じゃ話しにくけりゃ友達にでも相談したらどうだ。
友達なんて信用できません。
おいおいおい、穏やかじゃないな。なんだか知らんが、人に言えば楽になるってこともあるんだぞ。
はい、実はこの前。
京子は戸惑いながらも、しばらく前から心に引っかかっていた吉美とのことを高橋先生に話しました。
先生、確かに私も悪かったと思います。でも吉美ったらあんまりです。裏切り者はあっちよ。
小西、お前は安藤にとってどういう友達だったんだ。
え、どういうって、それは 一緒にジュンのコンサート行ったり、ジュンの歌の振り付け覚えたり、とにかく親友でした。
同じ歌手のファンだと親友なのか。いいか小西、この際どっちが先に裏切ったかなんてのは小さいことなんだ。大切なのはお互い自分にとって相手はどうなんだじゃなくて、相手にとって自分がどういう友かっていうことじゃないのか。こういう言葉知ってるか。人がその友のために命を捨てる、これより大きな愛はない。
命を捨てるだなんてオーバーだわ。
たった一つしかない命だもんな。そう簡単には捨てられないよな。だがここで言ってるのは、相手を本当に友達として付き合うなら、とことん相手の気持ちになって、そう、必要なら自分の命をさえ差し出すほどに相手を大切にするってことじゃないかな。ことのきっかけがその本を何とかっていう、そのためのセーターってのは少々たわいがないけれども、お互いの信頼が強ければ強いだけ、それが傷ついた時のショックや反動も大きいものなんだ。もし自分が安藤の立場だったらって考えたら、小西、そのことはわかるだろう？
はい。だから余計言えなかった。
ま、その辺のことはじっくり心を開いて話せば、きっと相手にも分かってもらえるよ。破れた友情を取り戻すのは自分の責任だ。それほどに安藤との友情は自分にとって大切なんだって思ったら、小西、安藤の懐に飛び込んでいってみろ。死んだ気になって。
京子はちらりとよしみの顔を思い浮かべました。そして思わず、人その友のために命を捨てる、これより大きな愛はないとつぶやいたのでした。